Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1895回、7月10日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
ごわす。
こわす。ジミちゃん、こんばんは。
今日も邪魔？
邪魔をするのか。こわくさん、こんばんは。
こんばんは。
で、いきなりお風呂。はい、昨日は配信を休みさせていただきました。皆さん、楽しい夜を過ごしましたか？お過ごししましたか？過ごされましたか？なんか LINE に寂しがり屋がいっぱいおったけど。
ああ、そうだったそうだった。
今日は、今ね、いつもちょっと前から雨が降り出してます。ゴーツはいつもよりも早い時間に降り出して、今ちょっと小降り状態かな、
多分ね。
うん、これが、どうなるんだ。しばらく降り続くのか。
ずっと雨マークでしょ。
ずっと雨だね、これ。明日の朝まで雨。
うわー、すごいですね。風も強いですよ。
風もちょっと出てくるね。5メートルぐらい、5、6メートル。朝には8メートル、9メートル。
一週間晴れマークないね。
なくなりましたね。
なんかほとんど毎日雨じゃん。
そうだね。月曜日だけが雨マークは消えてるけど、それ以外はずっと雨だね。梅雨やね。
あの、男の人らはそうでもないかもしれんけど、あの、主婦はね、洗濯がもうやれん。
ああ、確かにな。今朝の情報番組かなんかで、なんかコインランドリーのニュースやってたよな。
うん、何してた？
ひゃっくりかい。すきちゃんもコインランドリー行かないかなんだね。
最近長いこと言ってないですけど、
あの、洗濯買ってから
行かんようになったらもう行くのめんどくさくなっちゃうね。
洗濯機壊れてる間はしょっちゅう行っとったのにな。
洗濯機買わずに1年半ぐらい過ごしたじゃん。ずーっと毎週毎週、うん、すごいお金使ってるよ、コインランドリー。
バカにならんよな。
で、リスナーさんに、そんなにコインランドリー行っとる間に洗濯機買えるよって言われて。で、Facebook に出てきたん。3年前、洗濯機買ったの。
あー、もう3年経つんか。
もう、家の中に置いとる洗濯機と違って、ベランダに野ざらしなんですよね。で、猫がその上に上がって、カバー破るし、なんか蓋が引っかき傷だらけになってるし、もう、
猫のおもちゃになっとるな。
新しいのが欲しい。
まだ壊れてないのに。
変な音がしてる。
こんばんは。
こんばんは。
洗濯中？
ペンペンペンペンって音すよ。
ピカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
ケイちゃん、ジモティのあげますによく出てるって。あ、洗濯機？
何が？ジモティって何？
あの、なんか地元の人で取りに来てくれたらタダであげますとか。ケイちゃんがあの車買ってたじゃん、
うん、
ジムニーが来るまでの間のつなぎに、あれもジモティかなんかじゃなかったっけ？
そうなの？車
確かあいって書いてたと思うけど、僕の記憶が間違えなければ。よく間違えるからな。
ジモティ、え、うん、ちょっと待って、今の3つのセリフはちょっと私聞き捨てならんけど、私にはなんかスキちゃんの言うとることが間違っとるって散々強気で言うくせに、何今の弱気な発言。
確かそう言って書いてたような気がするんだけどなぁと思って。
だから3つの記憶違いも散々多いよ。散々多いじゃない、大概多いよ。
散
なのに私だけがボケとるみたい
な。洗濯用じゃないや。洗濯板なら安いのに。
いや、洗濯岩とか言うし。
ゾンポさん、こんばんは。
こんばんは。
今、雨は、山口と広島の県境あたりが結構降っとるな。
あ、そう。
あとは延岡市、九州この辺に雨雲が固まってる。
あ、そう。
あと四国、宇和島とか。
あ、そう。
この分厚い雲が岩国の方から広島の方へ流れていく感じ。島根県もそのおこぼれみたいな雲がずーっと繋がっとるね。雨雲があるのは日本列島この辺だけだな。九州、中国、四国あたり。はい、でまあ梅雨だからね、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。
いや、あのしとしと降るぐらいならいいけど、このうわーって降るやつがやだよね。
あー、集中的にね。ジミーちゃん違うと思うの。あ、違ったっけ。ユウさん、こんばんは。
こんばんは。結構適当なこと言っとるよ。
すごい、違ったっけかな。はい、それじゃあ本編の方いきますやん。まずアストロアーツさん、宇宙ネタからいきたいと思います。はやぶさ2、2回目のタッチダウンに向け降下中ということで、今、はやぶさ2リュウグウに向けて2回目のタッチダウンのために下降中の真っ最中ですね。下降中の真っ最中、
下降中の真っ最中って
真っ最中でございます。今日の午前中、お昼前から下降を始めてるんですよね。で、人が歩くよりもゆっくりゆっくりの速度で今、じわじわと下降して、明日の10時過ぎ？順調に行けばタッチダウンだそうですよ。
まだおったんだね、あっちに。
まだ向こうです。あの4月にクレーター作って鉄の玉打ち込んで、でそこに向けて今加工してる真っ最中です。
今まで何してたの、そっから。
どこに降りようかっていうのを探したり準備を進めてたみたいですよ。 で一応着地地点は4月の衝突装置運用で作ったクレーターから20メートルぐらい離れた場所を狙って今下降中だそうです。でこれがうまくいってもうまくいかなくても、これが多分最後のタッチダウンになって、その後もう地球に向けて帰還の
戻る、
うん、フライトに入るんじゃないかなと思いますけどね。なので今回成功すれば、2回タッチダウン、2回分のサンプルを持って地球に戻ってくる形になりますね。
まあ、1回目のやつちゃんと持ってる？
一応多分問題なく採取はできてるというデータ上はね、実際には開けてみないと分かんないけどね、本当に入ってるかどうかは。ただ前回の1号機のようなミスはどうもなかったみたいですよ。ということで、まあ明日のお昼のニュースでは多分成功っていうニュースが流れるんじゃないかなと思いますけどね。今回は結構予想以上に順調なミッションみたいですからね。ちっちゃなトラブルは結構ありましたけどね、はい、無事タッチダウンできるようにみんなでお祈りしておきましょうね。
はーい。
ジミちゃん、コパジェロはママカエルさんのじゃじゃ、あ、そうなんだあ、でも自信ないって書いてあるなあ、ガニちゃんこんばんは。
ガニちゃんこんばんは。ガニちゃん、ガニちゃん、
うん、
コインありがとう。ガニちゃん聞いてくれてんの
じゃないかなケイちゃん、赤いソファー3000円で出てる。
それ欲しい。
北海道まで取りに行けば3000円でもらえるみたいだよ。
持ってきて。
はい。それでは次の記事です。こちら鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。国交省大阪なにわ筋線の鉄道事業申請を許可という記事が上がりました。大阪に新しい新線ができるそうですよ。国土交通省鉄道局都市鉄道政策課は7月9日新設される北梅田駅から JR 難波駅、南海新今宮駅を結ぶなにわ筋線の鉄道事業を許可すると発表しましたということはそうですね大阪市内を南北に走るなにわ筋の地下に建設される予定の地下鉄だそうですよ。7月1日付で許可されるということだそうです。整備区間は北梅田駅から JR 難波駅、南海新今宮駅の間ですね。中之島駅、西本町駅、新難波駅の3駅が合わせて整備されます。建設記録数は約 7.2 キロ、事業費は3300億、開業時期は2031年春、12年先
もうおらんな私。
まだおるだろう。
だって鉄を見てもらったら70前だって言われたもん、寿命
が70前ならまだ十分間に合うじゃん。
いやー、もう乗れんよきっと。いつの時にさあんたはずっといつまでもいつまでも長生きしてそうだから
し しかしこんな街の中に、ね、地下鉄おるんだね。
何は筋ってどこらへん？
難波とか中之島のあの辺じゃない？地図が出てるけどな、この地図ではちょっとよくわかんねえな。
中之島って川の中でしょ、だって。
厳密に言うとね。
川？川の下通るの？地下鉄って。
地下鉄だから通せなくはないんじゃないかな？と思いますけどね。ということで、まあ都会は便利になるのね。田舎は取り残されるのね。
JR しかないじゃない。1時間に1本とかね。うちが、
ああ GO ツアーね。うちの方は電車も走ってるけどね。
ああ悪かった、ね、悪かった悪かった。
はい、それでは次の記事は、気になるキナーさんの方にあった記事です。アップルジャパン、今年の子供向けワークショップサマーキャンプの参加受付を開始というニュースが上がってました。本日アップルジャパンが毎年恒例のサマーキャンプの参加受付を開始しましたということで、子供はいいね。僕は子供だったら行きたいな。サマーキャンプとは8歳から12歳の子供たちを対象にした3日間の無料のワークショップで、毎年サマーキャンプでは音楽、コーディング、映画制作、アート&デザインからテーマを選ぶことが可能ですと。なお先着順のため参加したい方はお早めにどうぞということで。
先着順なんだ。
先着順です。4つ、ガレージバンドでオリジナル曲を作ろう、 iPad でオリジナルのドリームパークをデザインしよう、それからコーディングの基礎とロボットのプログラミングを学ぼう、そして4つ目がクリップスと iMovie でオリジナルムービーの監督になろうということですね。
あれ、なんで前紹介せんかったっけ、記事
紹介したと思いますよ。まもなく受付始まるよっていう記事はね。
あ、そうかそうか。
うん。
そっか。
はい、ということで。これは、今年この T シャツかどうかちょっとわかんないんだよな。もしかしたら去年のかもしれない、この写真はね。
なんか、中高年のもやってくれたらね。
山村さんと同じこと言ってるな。
山村さん行く必要ないでしょ、そもそも。
山村さんやってたら行きたいって言ってらっしゃいましたよ。
何をおっしゃる。
ケイちゃん、空海キャンプ。
リズムで島へ来る、ね、
またキララのコテージ押さえる。ユウさん、私のタイムラインにアイテム送信のロゴは出ないけど、アイテムタップすると誰が送ったか分かるみたい。あの配信してる私の方にはね、コイン送ってくれましたっていうのがタイムライン上に出ますよ。ツイキャスビュアーには出ないんだっけ、コメント欄の中にコインを送ってくれたっていうのは、
配信者には見える。コイン送ってる瞬間をうまいこと見れたら誰がコイン入れたっていうのが見れるけど、それ見逃した
ら、流れてるやつか、右から左に。
そうそう。
のぶすみさん、こんばんは。7キロなら歩く、作るのもったいない、貧乏なのに。
あ、地下鉄？
地下鉄。
7キロしか
7キロは歩かないな。うん、そうだよ。
7キロぐらい歩くでしょう。
歩かないよ。7キロだったら車で行くよ。
いやいや、あなた毎日あれよ、仕事の日15キロ歩いてるよ。何言ったの。
ああ、まあ仕事でね。
いや、これ本当に歩いてるって言うんだったら半分じゃん。楽勝じゃん、楽勝。
まあね、
7キロ。
でも7キロ歩けって言われたら、ええー、って思うよ。
うん、7キロ、うん、7キロね、
うん、7キロ。はい、それでは次の記事は気になるキナンさんの方にあった記事です。これ昨日の記事なんですけどね、アップルホームポッドを今年の夏に国内でも発売へということで、やっと発売するそうですよ、ホームポッド。ホームポッドはシリを搭載したスマートスピーカーで、カラーはホワイトとスペースグレーの2色が用意されています。なお日本での価格は税別 32,800円となっています。以前は廉価版が出てきてそれを日本で売るんじゃないかって話でしたけども、これは廉価版じゃなくて初代ホームポッドそのまんま日本へ持ってくるみたいですね。
これは何するもんでしたっけ。
スマートスピーカーです。
あのアレクサみたいなやつ。
そうそうそうそう。でシリが喋ってくれて、アップルミュージックとか、ああこれこれこれ、シリが立ち上がっちゃったよ。あのアップルミュージックとか再生してくれますよ。音は結構いいらしいですけどね。いかんせん値段が高い。これ税込みにしたら3万5000円ぐらいになるでしょ。3万5000円は高いよな。あれちゃんで十分だ。
5万9040円ですよ。
え？
え、ちょっと待って、なんかおかしい。
3万2800円だよ。8% だから8324だから
35,424円。
うん、
まあそんなもん。なんで今こんな数値出てきたんだろう。
知らない。
びっくりした。
どういう計算だ。
違う。
はい、今年の夏に出るそうですよ。ボーナスで皆さんいかがですか。でもボーナスならこっちの方がいいのかな。気になるキナーさんの方にあった記事です。これも昨日の記事ですね。 Apple MacBook Air と MacBook Pro 13インチのエントリーモデルをアップデート、本日より注文受付開始ということで、しれーっとアップデートされました。 MacBook Air と MacBook Pro の13インチですね。新型 MacBook Air は新たに、トゥルートーンかな、搭載レティナディスプレイを採用し、価格は全モデルは 134,800円からでしたが、新しいものは 119,800円からということで値下げをされています。そして MacBook Pro 13インチ、こちらの新しいエントリーモデルはインテル第8世代コアプロセッサーを搭載し、全モデルまでは非搭載だったタッチバーとタッチ ID も搭載され、価格は税別 139,800円からとなっていますということで、タッチバーが搭載されたってことは、ファンクションキーは MacBook Pro から消えたってことになるのかい？MacBook Pro。MacBook Pro。購入。タッ チバー搭載モデルは、じゃなくて、ファンクションモデル搭載、あ、ファンクションモデルじゃない。ファンクションキー搭載モデルはなくなりましたね。全部がタッチバー搭載モデルに変わっちゃったと。いうことだそうですよ。タッチバー便利かな。使っててあんまし便利さ感じないんだけどな。琥珀さんニューヨークより帰還おかえり。お散歩さん多少安くはなっているのでアメリカで売れ残ったのを持ってきたとか。あ、ホームポット。琥珀さんボーナスは私の前を通り過ぎて車に化けます。うお、新車購入。お散歩さん新しい Google Next Hub は意外と音がいいよ。じゃあボーナスで MacBook Pro でも買いましょう皆さん。でこの新しいのが出たのに伴って消えていくモデルがありますと、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple MacBook Air 13インチ2017の販売を終了ということで、まあこれは終了というか新しいのが出たから古いモデルは販売しない、販売やめるよっていう、ただそれだけのことですけどね。2017年モデルの13インチが販売終了ってことだな。で、これ2018年モデルが出た時にはまだ残ってたんですけどね。安価なエントリーモデルとして。これが販売終了となっておりますということだそうです。はい。それで、あと散歩さんが、ね、ジミーちゃんが大変です。晩ご飯作らなきゃ。忘れてたの。
忘れとった。
お散歩さん、もともとファンクションキーを使わないので、タッチバーも悪くないけど、エスケープは普通のキーにしてほしい。確かに。それは言える。はい。それでは次、iPhone マニアさんにあった記事です。寝転がりながら Face ID で iPhone をロック解除。アップルが CM 公開という記事が上がってました。アップルは Face ID の利便性を紹介するコマーシャル NAP を公開しました。 NAP はうたた寝の意味で、文字通り横になったまま手を動かすことなしに iPhone に届いた通知を確認できる様子が描かれていますと。寝転んだ状態でフェイス ID って解除できたっけ？私は自分の顔の方向に iPhone を傾けないとなんかフェイス ID が解除されないような気がしなくもないんだけどな。うまくやればちゃんとできるってことなのね。ぜひ皆さんも寝転びながらフェイス ID 解除やってみてはいかがでしょうか。ジミーちゃん帰宅したら嫁がまだ仕事中。奥さん自宅勤務？
まだ帰っておさらんって言うんじゃない
。あ、そういう意味か。家で仕事をしてるって意味じゃないのね。あ、それで作んなきゃいけないってことだな。なるほど。はい。それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。2020年登場の iPhone は4タイプ。一つは低価格で価格の高いカテゴリーを目指、あ、違った。価値の高いカテゴリーを目指すとのアナリスト予想という記事が上がってました。大手金融グループのアナリストが Apple が2020年、来年ですね。4つの新型 iPhone を投入するとの予測を報告していますと。iPhone XS、XSR および 10R の後継機にあたる3つの新型にコストを削減した低価格モデルが加えられた形になるんじゃないかということだそうですね。これは JP モルガンのアナリストがどうも予想しているということらしいですけども、4モデル価格の安いもの、どの程度価格が安くなるかだよな。まあでも価格下げないと iPhone 売れないだろうしな、この先も。
機能少なくてもいいけど、私安いのでいいよ。
例えばどの機能を削ってもいい？
どの機能？難しいこと言うね。急に言われても困るな。
困るな。
私要は Apple Watch と接続できて、
うん、
で適当にアプリを落とせて、
カメラは？
カメラはいるよ。写真撮るもの。
そこまで高性能じゃなくていい。
いい。
あとタッチ ID か Face ID。まあ、タッチ ID もなくなるかな。
タッチ ID でいい。
タッチ ID で。
なんか、Siri もなくていい。
そこは削らない。
あ、でも困る。あ、困るな。タイマー何分セットしてって言えなくなるって、ないと困るか。そんなにフルに使っとるかって言われたら使ってないと思うし。
ストレージは小さくてもいいか。
ストレージは今の128でいいです。
なるほどね。はい、お散歩さん、iPad はランドスケープで解除できるから同じようにできるはずですよね。うん。あと Face ID と OLED をやめれば多少安くなるかな。
うん、OLED？
OLED？ あの有機 EL、 液晶じゃなくて液晶にすれば安く上がるかなってことですね。
大きなレディーはいいでって覚えたらいいね。
はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 11年前の公式アプリゲームテキサスホールホールデムを突如アップデートという記事が上がってました。Apple は8日自社製ゲームアプリテキサスホールデム、あ、読み方合ってるのかな。
合ってると思うよ。でもなんかその自信のなさそうな、何ゲップを しようのかみたいな読み方、テキサスホールデム、
ほうで。を約11年ぶりにアップデートしました。公開当初はクリックホイールを搭載した iPod 向けに作成されたアプリでしたということで、これ iPod で遊んだ記憶がある。
これ何？カジノ？
あのカードゲームですね。ポーカー？ポーカー？うん、ポーカーじゃなくてブラックジャック、ん？ポーカーか。ポーカー、ポーカー。ポーカーゲームです。このアプリ、最後のアップデートは2008年だったそうですね。2008年8月31日の時点のバージョンが 1.1。そして2011年にはストアから削除されていました。ということで、これが突然 バージョン 2.0 になったのかな、になって、アップストアに出てきましたということで、アップルが作ったゲームアプリです。
へ
ー。でこれを見てですね、この記事を、ああ懐かしいと思ってアップストア行ってダウンロードしようとしたらですよ、今LTE 回線で外に出てるとき、 Wi-Fi がつながってないとき、アプリの容量が200メガを超えるとダウンロードできませんっていう警告が出るんですよね。今200メガまでは外でダウンロードできるけど、それ以上は Wi-Fi つなげって警告が出るんですよ。で以前紹介したと思うんですけど、 iOS13 になるとこの制限を取っ払うことができるっていう記事を紹介したと思うんですけども、私がそのダウンロードしようとしたらですね、 iPhone の画面にこのアプリ 1.3 ギガぐらいあるんですよ、容量が。
1.3 ギガ？
はい、でっかいんです。で iOS13 だと 1.3 ギガをダウンロードしますかって聞いてくるんですよ、電話回線使ってビビってすぐやだってしましたけどね。
なんかそれ自動ダウンロードの設定するからめっちゃ面白かったのにな残念だな
1.3 ギガも使われたらどえらいことですよ
すごいアプリだね、絶対落とさない。
あのね、この中に出てくる人のがねリアルなんですよ、多分実際にビデオで録画したものを使ってる、それでどうもねアプリの容量がでかいんですけどね。なのであの皆さん秋になって iOS13 インストールした時にアプリダウンロードするとき気をつけましょうね。 1.3 ギガでも電話回線でダウンロードするかって聞いてくるんでね、ちょっとビビりました
また聞いてくれるけいいよね、聞かずに勝手にダウンロード始めたらえらいことです。
あ、ごめん、 1.3 じゃなくて 1.5 ギガあったんだって。そう、2008年当時は128メガバイトだったんですけどね、これが今回リリースされたものは 1.5 ギガあると
なんでそんなに大きいの。
多分ここの中に出てくる人が結構リアルに動くんじゃないかなと思いますよ。
で家に帰ってから落とすの。
そうだね
空き容量あるの。
空き容量十分にありますよ、気よりは余裕ですやん。ということで皆さん、これ必ず Wi-Fi のあるところでダウンロードしましょうね、はい、そしてもう一つ、アプリの紹介です。気になる気になるさんの方にあった記事です。任天堂スマホ向けゲームアプリドクターマリオワールドを配信開始という記事が出ました。これも昨日の記事ですね。任天堂がスマホ向けゲームアプリドクターマリオワールドの配信を開始しましたということで、これちょっと前からアップストアに出てて、予約するっていうボタンになってたかな。で私は予約するってボタンを押しといたら勝手にインストールされてました。ゲームの内容は落ち物じゃない、逆上がり物って言えばいいのかな。
あ、私まだやってないけど、
ウイルスをね、カプセルの薬をぶつけてウイルスを消していくというゲームですね。同じ色のカプセルをぶつけて、
私も
ちょっとしかまだやってみてないですけどね、なんか今一つかなって感じがしなくもない暇つぶしにはなるかなっていう気がしますけどもね。もともとこれ配信は今日7月10日という案内で予約ができるようになってたんですけども、若干のフライング、昨日の時点で、ダウンロード予約してた方の iPhone にはすでに入ってると思いますけどね。
自動ダウンロードってできるの？
映画とかにもあるけど予約ってのがあるんですよ。
あ、予約はしとったけど、はい、私メールが来とったよ。
自動でダウンロードされてない？
自動じゃないよ。だって予約してたからどうぞってメールが来てたよ。
予約したら自動で落ちてくると思うけど。
いやメールは切ったけど、
勝手にダウンロードされてましたよ。
いや
前にもなんかそんなアプリがあって勝手にダウンロードされてましたよ、予約しといたら。
何笑ってんの？
好きじゃん、おかしくね。
いやだってメール引き取っちゃったって。
引き取っちゃった。皆さんどこ一度でってきませんでした？
ちょっと待って、みんなや。あった、 iTunes ストア、予約注文いただいたドクターマリオワールドが入荷しました。で、入手可能になりました。 iTunes か設定で購入済みコンテンツの自動ダウンロードを有効に設定されている場合。
あ、だっけ、
私はしてないんだ。
あ、それで落ちてこないんだ。
知らんもん。何、そんなことができるんだ。
できるよ。設定の中かな。設定の中の iTunes ストアと App ストアの中かな。あ、ここで自動ダウンロードがこれオフになってんだと思うよ。
ないもん、そんなチャンネル。
ん？
あ、自動ダウンロードになってるよ。
なってるの？落ちてこないの？
落ちてこなかったよ。
それはおかしいぞ。
今、はーって言ったら何？
いや、iOS13 にしてると、その自動ダウンロードの下に、アプリダウンロードって書いてあって、200メガバイト以上の時は確認するとかね、常に許可とか常に確認っていう項目が増えてる。
いや、つまんねえ、その確認オフにしとけばよかったのに。つまんねえ。だ
からここを常に許可にしとくと、1ギガバイト超えるようなやつも勝手にダウンロード始めるんだろうな。怖ー、
それ面白いオフにしときなさい。
怖い。いや、しねえよ。そんな怖いことはしないよ。はい。でもなんで好きちゃんとこう落ちてこなかったのか、ちょっと気にはなりますね。
知らない。
はい。それでは次の記事。こちらもアプリの紹介です。トラベルウォッチにあった記事です。緊急地震速報アプリ、揺れくるコール。気象庁の大雨災害危険度通知に対応という記事が出てました。ただこれすぐに対応するのではなく、対応は今年の秋を予定しているということだそうですね。 RC ソリューションは緊急地震速報アプリ揺れくるコールについて、気象庁が7月から提供を開始する大雨災害による危険度通知に対応することを発表しました。今年の秋予定しているリニューアルで実装しますということはそうですね。気象庁は大雨による災害の発生に対応するため、大雨洪水警報の危険度分布情報を提供していますが、7月からは警戒レベルが上昇した時点で事業者に情報を配信する仕組みに変わりますと。同社はこの情報提供を受けて、アプリ利用者の現在地や登録地点で警戒レベルが上昇した場合、アプリからプッシュ通知を表示するようにアップデートを加える予定ということですね。揺れくるコール、まあ今までは地震が来た時に通知してくれるアプリですけども、大雨災害の危険度通知も今後秋頃から対応しますよということだそうです。スキちゃん、これ揺れくるコール使ってるよね。
うん。
ナマズかなんかのアイコンだったっけ。
黄色くてナマズ。
うん。 これ有料だったっけ無料だったっけ、このアプリ
無料、
無料だったよな
確か。
よかったら皆さんインストールしとくといいと思うよ。はい、それでは次はギズモードジャパンにあった記事です。ジャブジャブできる AirPods 3は防水&スポーツモデルの噂という記事が上がってました。
3ですか。
まあこの間2が出たばっかりですけども、あくまでも噂ですけどね。925Mac によると、Apple の情報に詳しいアナリストたちは、今年後半に AirPods のニューモデルが登場すると予想しているようです。で、仮に AirPods 3としますが、スポーツデザインへの改良と防水機能が追加されるらしいと。ただし、それなりに価格は上がるとも予想していますと。デザインが変わる。スポーツ向けのデザイン。うどんが
そばになる、
短くなるとか、そばになる。うどんが
グレーだったら出雲そばだ。出雲そば。
出雲塩作ってもらう。
いいかも。
いいかもね。はい、ということで年末には AirPods 3が出るかもよ。
おかしいじゃん、出たばっかりなのにこれ。
まあ確かにね、1から2へがなかなか長かったですけど、2から3はあっという間。スポーツデザインってことは落ちにくくなるってことで、もしかしたらカナル式になるかもよ。あの耳の中に突っ込むタイプ、
あの坊主のみたいにボタン式、ボタンみたいなやつ、
あ
のこの耳の通路に引っ掛けとったじゃん、
あ、あシリコンみたいなやつだね。
溝、うん、のところに、うん、
ああいう落ちにくいように、そんな感じにもしかしたらなるかも。デザインが変わっちゃうかもしれませんね。デザイン的には好きじゃん。どっちの方が好き？
このうどんはね、うん、あの髪を今みたいに暑い季節だと髪あげ、あの結んだりアップにしたりしてるんですよ今。うん、そしたら隠れないから、これつけたまま買い物をしてるとジロジロ見られるけ嫌。
いいじゃん、どうだエアポッツだぞって。
なんか若い女の子とかならまだしも、こうなおばちゃんが、なんか若い子が見たらあの人気が触れとるんかと思うな、あのおばちゃん何あのおばちゃんって思われてるみたい。
補聴器と間違えられたね。
ちょっとね恥ずかしいです。
そうなの。、うん、はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS13 iPadOS、 iPad につなげるものつなげないものという記事が上がってました。iOS13 と iPadOS では iPad のライトニングまたは USB Type-C 端子から外付けドライブにアクセスできることが可能となります。アメリカメディアカルト・オブ・マックが iPad に接続できるデバイスを試した結果を公開しているということですね。iPad に何がつなげられるか、キーノートの中では、USB メモリーをつないでる映像が出てましたけども、実際に何がつなげられるかっていうのはね、いろいろ実験されたそうですよ。ベータ版を使って。まず、大型の外付けハードディスク。 外部電源の接続が必要なハードディスクは問題なく認識され、ファイルアプリのサイドバーに表示されたそうです。そして小型の USB 給電式のハードディスク。こちらも問題なく接続が可能だそうで、iPad から電源が供給されるということですね。ただし USB ハードドライブの電力消費量が少ない場合に限るということなんで、でかいのはちょっと無理かな、はい、ちっちゃい、まあ、ポータブルハードディスクみたいな感じ、持ち歩けるようなああいうのは問題なく、接続はできるそうです。そして USB フラッシュドライブ、こちらも、問題なく使用できます。ただしライトニング接続の iPad では外部電力が供給されるハブを経由させる必要がありますと、USB 給電だと消費電力が多すぎると警告が表示されるということなんで、iPad Pro は問題ないですけども、ライトニングの iPad に対しては、別途電源供給ができるようなケーブルが必要になると。そして SD カードリーダー、これまでは SD カード経由でアクセスできるのは写真と動画に限られていましたが、 iPadOS では全てのファイルとフォルダにアクセスが可能ですと。それからプリンター、古いレーザープリンターを接続されたそうですけども、何も起こりませんでしたということで、こちらは全然反応しなかったと。そして DVD、CD ドライブ、 iMac から取り外して外付け用ケースに入れた古い DVD、CD ドライブを接続したところ、 CD は回転するもののファイルアプリには何も表示されませんでしたと。で、いろいろ試されたら CD がドライブから出てこなくなってしまったというね光学ドライブはどうもダメっぽいですね。ただこれも逆にハードディスクと一緒で電源を外部から供給してやればもしかしたら動くのかもしれないですね。はい、そしてこれはなんだ？エレキトロン？オクタトラック、エレクトロンオクタトラック、これサンプラーですね、外付けの。これは、iPadOS で問題なく接続でき、サンプリングした音声のやり取りができたそうですと。あとポータブルシンセサイザー、ティーンエイジ
エンジニアリング
OP1 というポータブルシンセサイダー、マウントされるのに少し時間がかかったものの、接続後はコピー、移動、削除といった操作が可能となりましたと。まあ、あといろいろ、シーケンサーとか接続されていらっしゃいますが、ほぼ問題なく接続ができたと。あ、これはダメだって書いてあるな。アーチュラリアマイクロフェイクっていうシンセサイザー
なんか適当な読み方してるな
読み方が違うかもしれないね。MIDI とファームウェアアップデート用の USB 端子がありますが、 iPad とは接続することができなかったということですね。あとローランド R07 ボイスレコーダー、こちらは、USB ドライブとしてちゃんとマウント認識したということだそうですね。 結論としては Mac につながるものは iPad とほぼ接続は可能だということだそうですね。ただしプリンターを除くという記事になっているそうです。結構パソコンの代わりに使えそうな感じですね、 iPad。
そうなんですね。
うん、今までできなかったことがどうもできそうだということのようですね。ジミーちゃん、調理中につき配信がよく聞こえない AirPods 3プレゼントしてくれるって誰もさんこと言ってない。けいちゃんうどん出てますよ。アメリカさんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、 USB-C になった iPad からサウンドインターフェースや有線 LAN ネットワークは動いていますよ。ジミーちゃん、ナスと豚肉の味噌炒めを作ったみたいですね。
なんでジミーちゃんの応募始末をするの？
うん、誰も募集してないから。はい、それでは次は愛をありがとうさんにあった記事です。回路基板でデザインが描かれた光る iPhone ケースのガンダム40周年記念モデルという記事が上がってました。 BS 日テレ公式オンラインショップでフラッシュガンダム基板アート iPhone ケースシリーズが販売開始されています。プリント基板の配線パターンでデザイン柄が描かれたケースですということで、10S Max 用、10R 用、それから 10S 用、それから IC カード用のケースが売られているようですね。無電源で光る LED を内蔵していますということで、多分電話かなんかがかかってきたりするとピカピカ光るんじゃないかな。で、4種類のデザインがあります。ガンダム、そしてガンダムラストシューティング、それからユニコーンガンダムバージョン TWC、それからシャア専用ザクの4種類。お値段は、10S 用が税込み2520円。10S Max 用と 10R 用が税込み21600円。高っ。ケースに2万円はかけられんな。でもガンダム好きにはたまらないかもね。数量限定かな、どうなのかな。
光るのが見てみたい。かっこいいんだろうな、きっと。
多分ね。
だから高いんでしょ。
まあそれもあるだろうし、結構デザインが手が込んでるからな。
うん、
そこそれで高いってのもあるだろうけどな。はい、それでは最後の記事は、AV ウォッチにあった記事ですが、その前にケイちゃんが見たん老眼すぎてアメリカンさん来てるのを見えなかったみたい。あれ、アメリカンさんにこんばんはって僕言わなかったっけ。
言うた
よね。
ケイちゃんの負け、ケイちゃんの負け。
お散歩さん高すぎる。ケイちゃんかっこいいね。買って買って。はい、最後 AV ウォッチの時です。ソニーアイボお迎えキャンペーン、おもちゃやサービス3年分がセットで347,000円ということで、みんなボーナスで買うんだ。ソニーストアは自立型エンターテインメントロボットアイボを新たに購入する人を対象としたこの夏、アイボーをお迎えキャンペーンを7月9日から9月30日まで実施します。 キャンペーンのウェブサイトで必要な情報を登録すると、アイボ本体と2種類のおもちゃ、アイボーンとサイコロ、そして3年間のアイボと安心して暮らすためのサービス、アイボベーシックプランとアイボケアサポートがセットになった夏アイボ安心ワクワクパックを347,000円、みんな良い夏で購入できると。語呂合わせですね。
みんな良い
夏、みんな良い夏、みんな良い夏、347,000円。
え、2はどこにあるの？2だったら2じゃない？
ん？夏は無視していいんじゃない？あ、2は無視していいんじゃない？で、このパックには非売品の限定グッズのおもちゃ箱、おもちゃ袋と夏仕様ステッカーも付属しますと。ソニーストアオンラインに加え、全国5カ所のソニーストア直営店でもパックを購入可能です。店舗で購入手続きをした後、自宅に届く形となるということですね。またサイトに登録することで、アイボとの触れ合い方や仲良く暮らすコツを紹介するアイボ育て方ガイドを閲覧できますと。347,000円。でもリアルにペットショップとかで犬飼おうとするとこれぐらいはするよな。
どんないい犬飼うん？どんないいワンちゃん飼おうとしとるん？
ポメラニアンとか。
え、みたんちのワンちゃんってそんなにした？
うちはただですよ。
ほら、
それこそあの新聞の譲りますの欄でもらいに行きましたけどね。
34万7000円。
まあペットが飼えないアパートとかマンションだといいかもね。皆さん夏のボーナスで買っちゃいましょう。
もうちょっと安かったかな。もう一個ゼロが少なかったら考えてもいいんだけど。
そら売れるわ。
うんだよね。
うん。ケイちゃん、カエルの耳が老眼すぎて。ボーナスって何？
耳は老眼じゃない。
のぶすみさん、こんなに高くない。お散歩30万円くらいかな。千葉県は20万以上するね。のぶすみさん、譲りますが一番いい。うん。はい、それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
ツイッターは昨日の1809、あ、昨日休みじゃ。
うん、
おとといの1894回が上がって、終わり。何もないです
。あ、本当だ。寂しい。
なんかさ、やらんかったら、あえて LINE で、なんか寂しい。なんか空海がない日とかって、なんか悲しいスタンプとか送ってくる割にはコメントがないよなって文句言う。
文句言う夜で。
文句言う。あの、私らも寂しいよーって LINE する。コメントないよーって。
コメントないよーって
寂しいよー。
のぶすみさん、雑草を取り床掃除もするなら買ってもいい。犬は雑草取らないよ。雑草取らせるならヤギとか羊とか。
ヤギは紙食べるでしょ。
あ、いや、紙、あれでも紙食べさせちゃダメらしいよ。
そうなんですか。それインクのついた紙はダメってことじゃない
。いやいや、人工的に作った紙はよろしくないらしいよ。
そうなんですか。
うん、アメリカン餌やらなくていいか、充電の電気代だけ。そうだね。アイボもいっぺん見たことあるけどな、可愛いっちゃ可愛いけどね。
どこで？
今売ってるアイボの前のモデル、ちょっと顔が丸くなった最終モデルがあったじゃない、アイボちゃん。
最終モデル？
うん、しばらくアイボ途切れてたじゃない。うちの娘が幼稚園に行ってる頃に、幼稚園とか学校に、半年間貸し出しますっていうキャンペーンに応募して当選して、それが届いた時に1回ほど見に行きましたけどね。
うん、怖かったですか？
うん、可愛かったけど、まあ、ロボットだっちゃロボットだよな、動きが。あの頃のは。今の相棒はどれぐらい滑らかな動きになってるか分かんないけどね。今の相棒はまだ見たことないからな。ケイちゃんコメントするの忘れてた。
おお。ね、催促するもんじゃないけど。
まあね。
催促するもんではないけど、寂しいなって言う割にコメントないなってちょっと言ってみただけなの。大丈夫ですよ。寒い季節でも全然気にならなくていいですよ。
のぶすみさん、レンタルヤギさんがいいかもね。あ、なんかレンタルヤギさんいるんだよな。
何レンタルヤギさんって。
あ、雑草を取るために、1ヶ月とか単位でレンタルできるヤギさん。
宿屋。そんなのいるんだ。
お散歩さん、リアルなペット飼うより絶対安い。まあね。ギャオン、あ、モーターの音かな、がうるさいので、それがもう少しなんとかなれば欲しい。のぶすみさん、トランスフォームするといい。何に変身するの？犬が猫に変身するとか。
あれだ、タイムボカンシリーズみたいな。
あら、自信近いぞ。どこだ？大阪。震度3。大阪じゃない、岐阜県。美濃中西部。
誰かいたっけ？あ、岐阜は。
岐阜。
あの人
どの人、
あがなんとか、よくなんとか、もうやだ、もう人の名前が出てこようになったらもうダメだね。
岐阜震度3、愛知、三重、滋賀震度2、長野、山梨、富山、石川、福井、静岡、京都、大阪、兵庫、奈良が震度1です。皆さんのとこ揺れはいかがですか？
いかがですかじゃなくて、大丈夫ですかでしょう。
大丈夫ですかだね。 お散歩さんのとこは緊急地震速報来たんだ。震度3。
あ、必殺さんが岐阜だったよね、確か。
あ、必殺さんか。
岐阜っていうか愛知っていうか、なんかあの辺。うん、いや、誰かおったなと思って。岐阜ってことは、お散歩さんのとこ近いもんね。
うん。お散歩さんのとこは揺れなかったんだな。
え、言っても、散歩さん名古屋も震度2とかだよ。
でも2だと、よっぽどじーっとしてればわかるぐらいじゃない？アメリカンさん地震多いですね。被害が出なければいいですが、
うん、多いですね。大阪は震度1。
お散歩さん工場で草取り用に飼ってたらどっかの国から来た人たちが食べちゃった。ヤギ？
え？
ヤギ食っちゃったの。
怖いな。
あ、でも沖縄の方だっけ、ヤギ汁とかってのがあるよな。
知らない。
確か沖縄料理じゃなかったかな。のぶすみさん震度2、アメリカのバスケットの試合が中止になるレベル。あの西海岸の地震の時に結構バスケットの試合中止になってたんですよね。
そうなんだ。
うん。ちょうど開幕とぶつかったみたいだね。あの日本人の子があの9番目になんかドラフトで指名されたってのがあったじゃない。
ルイ君。
うん。あの試合は。あの地震の影響は受けなかったみたいだけどな。他のところの試合がなんか軒並み地震で中止になってたみたいですよ。散歩さんはじっと座ってるけど分からなかった。まあ、地盤の硬いとこと柔らかいとこで、硬いとあんまし揺れないし、地盤が緩いとこだと、思った以上に揺れたりするしってのはあるよな。まあ、地震はいつどこで起こるか分かんないからね。
そうですね。
小住さん、八村塁、宮城県で高校生活を送った。へえ。あ、でその高校出てアメリカの大学行ったんか。
え、大学？
うん、アメリカの大学行って、まだもう1年残ってるけどもプロになっちゃったんじゃん。香川も宮城県の高校で3年生活した。
香川
ってどの香川？サッカーの香川。ドカベンじゃなかろう。
なんか年バレるよね。香川ってサッカーの香川か。
いや、僕サッカーの香川かなと思って。
嘘ね。何若い子ぶってんの。ドカベンじゃろ、香川って言ったら。
好きじゃ何歳。
何歳だよ。
十何歳
だったと思って、サッカーの香川だと思ったよ。
ほら、サッカーの香川だってよ。
今はね。
散歩さん、この辺は基礎流域の 大石平野だからゆるゆるゆるだと思うよ。大きな地震があったら砂が吹き出す。
おかしいだろ、感じおかしいぞ
吹き出しそうな地域。深さがどれぐらいあったのかな。震源の深さは10キロ。あ、最終的には震度2になったんだね。下がったね。今日は結構震度2の地震が多いな。朝6時13分に紀伊水道、17時22分に新潟県で、20時33分に岐阜。
なんかそれ一直線につながる感じだよね、うん、地域的に。紀伊水道、岐阜、新潟って線で引っ張ったら
つながってんのかな、地下で
断層が。
うん、のぶすみさん、仙台平野も大石平野。お散歩さん、岐阜県美濃町は大きな断層型の地震を起こしているから怖い。小さい地震が起こるってことはどこかでボーンってでかいのが来そうな気はするからな。はい、いつもは収録前よりもなんか雨足が強くなって、もしかしたら雨音が、
雨の音がして入ってるよ。
やっぱ入ってるんだ。
なんか途端にぶつかる途端にプチプチプチプチ言ってるね。
井口さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
やっとデイリークエストが終了したのでツイキャス聞き始めました。
デイリークエスト、
クエスト、あ、あれか、ハリーポッターか。ハリーポッター魔法同盟、なんか1日に
頑張ってますよ。
何個かクリアするといいってやつあるよな、確か。
結構なんか分からんけど、やっとったらだんだんちょっと面白くなってきたけど、
うん、
矢印に、矢印なぞるのがめんどくさいな。あ、なんか矢印なぞるのがめんどくさいでもなんか
あの矢印を
ちょっと大人っぽい
なぞるかだよねずれたら、ずれたらなんて言うんだろう、パワーが落ちるからな。のぶすみさん、濃尾地震マグニチュード8?8?
濃尾？
濃尾地震。
濃尾？
アメリカンさん、中央構造体、フォッサマグマで、マグナでつながっているか。あ、つながってるかもね。皆さん地震には気をつけましょうというか、しっかり備えておきましょうね、はい、そんなとこですが、終わってもいいかい、なんかあるかい。
いや、
ない。
いや、
いや、はい、 以上、空海 IT ニュース1895回7月10日でした。お届けしたのは
月ちゃんと
ジミーちゃん、帰ってきたけど終わるよのみっさんでした。
帰ってきた、
うん、
どうだ。
それではまた明日、3、4
ただものだんだん、
ただものだんだん、ひどい仕打ち。あの
違う違う、あの足立由美が昔家なき子というドラマで同情するなら金をくれって言っとったけど、私は休んで寂しいならコメントくれ
くれくれ
だよジミちゃん
IT News.